チカラチャーシュレイディオ。おはようございます、チカラです。今日もスタイフを撮らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。なんかもう最近俺流人宇宙の回が終わる終わると言いながら終わらない、終わらない詐欺じゃないかという声が聞こえてきそうですけれども、今日こそ多分今の現時点の僕の最終結論というか、まあ行き着いたとこ、一旦ね、仮で行き着いたところのお話に入れるんじゃないかなというふうに思っていますので、よろしくお願いします。ね、何かというと、そうそう、スピリチュアルと仏教に根本的な違いがあったと思ったってことね。で、これを説明するのために、まあ、スピリチュアルっていうのがどういうことを、話をされているのかっていうのを前回話そうとした時に、途中でちょっと我が子の話をしちゃったから、そう、話がずれちゃったんだけども、ね、そうそう、我が子は本当にちょっとわかりませんという、脇に置いといて、その文脈じゃないところでね、スピリチュアルっていうのが、まあどういうことを教えてくれているものなのかね、ちょっとチャット GPT に聞いていった話をまあしてみようと思いますね。で、そうするとチャット GPT は、そうそう、に聞いたんですよ。スピリチュアルの文脈だと、自分の肉体は他の誰かが操っている道具みたいな話はありませんでしたっけってね、もう直接的にそういう問いかけを僕はしてみたんです。そうすると、まあスピリチュアルの文脈において、自分の肉体は外の誰かが操っている道具というような話は、まあ通常のスピリチュアルな教えではあまり一般的ではありませんよと。しかし、スピリチュアルな教えには多くのバリエーションがあって、まあ様々な解釈や信念が存在しますよと。で、その中でね、スピリチュアルな教えと肉体の関係については、多くのスピリチュアルの教えでは一つ目、魂と肉体の分離が言われております。ね、これは肉体は魂が一時的に宿る場所とされており、この見方では、魂は永遠であり、肉体は一時的な乗り物として捉えられます。肉体を通じて経験を積むことが魂の成長につながるとされています。まあそういうのも一つの教えだということね。まあいくつかあるうちの一つの教えとして、こういう例がありますよということですよね。で、もう一つが、高次の自己。ね、ハイヤーセルフ。高次の、まあ、自分っていうのかな。というのがありますよと。スピリチュアルな教えの中にはハイヤーセルフが存在し、そのハイヤーセルフが人生の方向性や決定に影響を与えるとする考え方があります。この場合、肉体や日常の意識はハイヤーセルフによって導かれる道具のように見なされることもありますよと言っています。だからまあ、ここのことを僕がちょっと拡大解釈しちゃっていたのかもなと思いましたけど、要はまあ、ハイヤーセルフというね、高次の自分というのが各個人に存在していて、そのハイヤーセルフ、高次の存在が自分の今の日常の意識だったり、肉体に影響を及ぼしたりしてますよと。で、三つ目が、ガイドや守護霊。ね。スピリチュアルな文脈では、スピリットガイドや守護霊が存在します。そして、個人の人生や選択に影響を与えてくれていると信じられています。で、しかし、これらの存在は、助言や導きを提供するという、存在であって、あくまで直接的に肉体を操るという考え方とはちょっと異なると思います。というのが、まあ、この3つが、チャット GPT によると、まあ、スピリチュアル的な教えの肉体の関係。まあ、スピリチュアルな教えの中での肉体の話。だから僕の質問に対しての、まあ、回答でしたということですね。で、そうするとね、僕がちょっ とここで僕のアンテナが立った場所があったんです。でハイヤーセルフってね聞くでしょ、工事の存在、まあガイドとか守護霊もそうなんだけど、ハイヤーセルフ、ハイヤーセルフってそういえばよく聞くなと。でこの文脈からすると、ハイヤーセルフの存在の文脈から見ると、悟りのように自我っていうのは無駄な思い込みなんでしょうかって僕は聞いたんですね。だってハイヤーセルフっていうのはこの GPT の説明からすると、工事の自分であるとね、工事の存在、次元の高い場所にいる別のさらなるなんていうの、自己の存在だと言っているわけですよ。まあ言葉尻かもしれないけどね。でもそういう文脈、このお話の流れからすると、悟りのようにやっぱりスピリチュアルの中でも自我というのはまあ無駄な思い込み、そういうのは捨てなさいよと、無我なんですよ本来はっていうことなんでしょうかっていうことを聞いたら、まあ確かにハイヤーセルフの存在というスピリチュアルな文脈から見ると、自我については見方は少し仏教の悟りに似ている部分もありますけれども、多少異なる部分もありますよとね。まずはハイヤーセルフというのは、工事の自己、個人の真の本質や最高の意識の状態を指します。この存在は物質的な自己や日常の自我を超えたより高次の視点や知恵を持つとされています。そしてハイヤーセルフは個人が経験する物質的な現実を超えたところにいる存在であり、より大きな視野から人生を見つめ導いてくれる存在ですとね。これがハイヤーセルフですよということですね。で自我というのは、まあ、個人のアイデンティティや自己意識を形成する要素ですが、まあ、しばしば限界や錯覚に基づくものとされています、ね、自我もしくはエゴは自己中心的な欲求や恐れ、執着を持ちやすく、これが苦しみや制約の原因となると考えられています、まあ、ここはね仏教や悟りの中でも言われる自我と、まあ、すごく似てますよね、うん。でスピリチュアルな成長の過程ではエゴの限界を認識してハイヤーセルフとより深くつながることを目指されていますよ。これがスピリチュアルの中のお話ですということだったんです。でそうすると僕はこれを見た時にさらにそれってどういうことだろうと思い始めたのが、ハイヤーセルフっていうのがこの流れで聞くと思った方もいるんじゃないかと思うんですけど、結構なんていうの、自分にとってハイヤーセルフって1対1なのかなと僕思ったんですよ。わかります？僕のハイヤーセルフの存在は僕に対して一人、まあ一人なんかわかんないけど、僕に対してのハイヤーセルフがいると。で、別の方に対してのハイヤーセルフはまた別にいるんじゃないかというような風に僕には聞こえてきたんです。で、そういう自分にとってのハイヤーセルフとつながることによって、肉体や自我、エゴを超えた観点から自分の進む道だったり、そういうものを、導いてもらえるっていう感じなのかなっていうふうに思ったので、僕はね聞いたんです。このハイヤーセルフというのは一つ個別にあるものなんですかって僕はGPT に聞きました。そしたら GPT は確かにハイヤーセルフについてスピリチュアルな教えにはさまざまな解釈はあるけれども、一般的な考え方としてはハイヤーセルフは一人一つの個別の存在として理解されていますよということだったんですね。それぞれの個人に対するハイヤーセルフが存在し、その個人の真の本質や最高の意識状態を表していますということがね返ってきたんですよ。でそうするとね、 ちょっと僕はここからふと思ったことがあったんです。それってこれ、こっからちょっとね、聞きたくない方が出るかもしれないので、ちょっと少し攻撃的な言葉遣いになっちゃうかもしれない。僕の意図はそういうことじゃないんだけど、要はこういうことですかっていう、わかりやすい言葉で僕は GPT にどんどん質問していくので、ちょっと攻撃的に聞こえてしまうかもしれないので、ちょっとここからは、聞きたくない方は、ここでもう止めていただければと思います。よろしいですか？ね。僕、じゃあ行きますよ。ここまで、GPT と僕がやり取りした中で思ってきたんです。これは決めつけじゃなくて、ふとこの説明を受けると僕はこう感じたっていうことを言うと、要はね、自分がいてそこに一人一つつながるハイヤーセルフという高次の存在がいて、ね、その人はまあ自我も超越していて、より高い視点から人生を見つめることができる人とつながりますということなんだけども、それってでも一人一つなんだったら、それぞれ個別なものだとしたら、それって強化版自我じゃないですかって僕は GPT に聞いたんですね。ハイヤー自我、強化版自我じゃないですかと。もちろんエゴっていう、いわゆるエゴだったり、煩悩というのは飛び越えているかもしれないけれども、要はそれは、さらにそういうのを飛び越えられた自我じゃないんですかって僕は聞いたんです。そしたら、ここはね、もうこの間の我が子の質問と同じで、なんかもうね、GPT 自体も上辺のような回答しかずっと繰り返さなかったんで、結局、いや、ハイヤーセルフというのは強化版自我ではなくて、自我を超越した存在として理解されているものなんですよと。ね。その、説明を繰り返すだけで終わったんですよ。でも僕は、だから、まあ、それはそれで分かりましたと。ハイヤーセルフは、まあ、ハイヤー自我ではないと。ね。今のエゴを持った自我を超越したすごい自我というものではないと。まあしたとしても、視点を変えて、わかりましたと。僕が引っかかっていたのは、ハイヤーセルフが個人の自我や主観を飛び越えた存在であり、宇宙の調和と言っているにもかかわらず、なぜ個々のものなのかが僕は引っかかっていたようですと。要はね、超真理みたいなものであり、個人のエゴを超えた存在であるにもかかわらず、どうして一対一に個々につながる存在なんだろうっていうのが、僕が引っかかっていたことだったというのがちょっとね、分かってきたんです。で、それって僕にとっては、結局自分に対してのハイヤーセルフなんだから、こう飛び越えれてないように見えると。いうことを言ったら、まあ、あなたの疑問は非常に深いものであり、スピリチュアルな教えの本質に触れるものですね、と。で、ハイヤーセルフが個別のものでありながら、同時に宇宙の調和や全体性を目指す存在であるという点は、スピリチュアルな教えの中でも複雑な部分ですよ、と。で、少しまあ、矛盾もいくつか、そういう視点では、あるの、ありますね、みたいなことを言ってくれてはいたんだけど、まあ、それはそうとしていいでしょうと。ね。で、僕、こっからですよ、僕の本質。ね。まあ、それはそうという、わからない中で、僕はもうそこは突き詰めるつもりはなく、まあ、わからないでいい。でも、僕が何を理解したかというと、とにかく、実際どういうものなのか置いといたとしても、スピリチュアルのお話の中だと、エゴや自我を持っているこの今のね、僕が僕と思っている僕という存在、自我の、を超えるハイヤーセルフという個人に対して一つ一個個人につながるものがいて、自分の人生とかに、導きをくれる存在が個でつながっているものがあるっていうね。個人を強化したり導いたりする高次の存在を説いているのがスピリチュアルの話なんじゃないかと僕は理解してきたわけです。 で、そのハイヤーセルフがさらにハイヤーセルフ同士でつながって一つの大きな宇宙とかを作っているかもしれませんけども、まずその大きな超真理みたいな集団みたいなのがもしあるとしても、とにかくまず一番最初につながる存在は自分に対しては子のハイヤーセルフですね、ということが分かってきました。で、一方で仏教は自我、エゴ、ね、いや煩悩を持っている自我というのを薄めて無我に至ることを説いていますよね、と。最初からね。だから自分に立って何か個人を導いてくれる一つの存在が一対一であるんじゃなくて、仏教はそもそも自我というものを薄めて無我に至りましょうという文脈ですよね、と。そしたら、そうですね、というわけですよ。そうすると、僕にとっては、ここはね、もう、GPT に言った質問をそのまま読んでみると、なんとなくピンときた方もいるかもしれないんだけども、ここまで言うと、僕はどういうふうに思ったかって、もう正直に書きますよ。あ、言いますよ。僕が質問したことです。その次にね。だんだん、スピリチュアルは欧米的で、仏教はアジア的な発想のように感じてきました。要は、スピリチュアルは個人主義的に思えるし、仏教は集団での、集団主義っていうんですかね。相互依存だったり、集団主義のような教えに見えます。なぜかっていうと、仏教は空として、子は存在せずに空なんだよ、ということでしょ？ね。で、個別の苦しみっていうのをお互いに理解して、慈悲の心でね、接していきましょう。で、諸行無常。子というものは移ろっていくんだから、子に執着するのが仏教でしょ？でも、スピリチュアルはどちらかというと、子を強化していって、導いてもらうハイヤーセルフが一対一で繋がっている。っていうことがスピリチュアルの世界なので、僕はもうここまで来た時にはスピリチュアルは欧米的で仏教はアジア的な発想に感じますと。なので感情や執着を持たない AI のあなたから見て、できるだけ客観的にこの2つの違いはこの発想が生まれた文化の違いによるようにも感じますけれども、あなたから見たらどう思いますかって僕はもう聞きました。そしたらチャット GPT は答えたのは、あなたの観察は鋭いです。スピリチュアルな教えと仏教の教えには確かに文化的な背景の違いが影響していると考えられます。以下に文化的な視点からのこの違いを説明します。欧米的なスピリチュアルな発想、ね、個人主義の強調。欧米文化は個人主義を重視する傾向があります。個々の成長や自己実現が重要視されるため、スピリチュアルな教えも個々の内面的な成長や自己実現を中心に添えています。ハイヤーセルフや高次の存在とのつながりを通じて、個人が自己の限界を超えて最高の自己を実現することが目指されています。これがスピリチュアル的な発想ですよ。だから個人主義の強調をする存在としてスピリチュアルというのが、発想として、まあ、そういうふうに捉えられますよということを GPT は言っていました。そして、まあ、アジア的な仏教の発想という視点だと、集団主義や相互依存ということで、アジア文化は集団主義や相互依存を重視する傾向があります。個々の存在が全体の一部として機能し、お互いに支え合うことが強調されています。仏教の教えも、すべての存在が相互に依存し合っているという理解に基づき、個別の自我の執着を超えて、無我の真理を体得することを目指しているのが仏教の教えです、と。ね、あとは調和とバランスということで、 アジア文化では調和とバランスが重要な価値とされています。仏教の実践も内面的な平和と調和を追求し、心のバランスを保つことが重視されています、ということで、だから仏教はどちらかというと集団主義と相互依存という観点があって、調和とバランスを周りと取っていくという教えが、まあ、仏教の発想には入っているよと。でもう一度ですけど、スピリチュアル的な発想は個人主義の強調で、自由と自己実現というあの観点も入っている。どちらかというと、まあどちらかというとですよ、欧米的な発想に基づいているものに、まあ GPT からも見えますよと言っているということですね。だから仏教とスピリチュアルというのは文化的な背景の違いをもう一度あの並べると、個人主義的なスピリチュアル対集団主義的な仏教の考え方ね。で、自由を重んじる自己表現を強調するスピリチュアル的なあの考え方と、調和を重んじるアジア的な文化の影響を受けていると考えられる仏教は、調和的な、まあ、バランスを強調しているように見えますね、ということが少し GPT との会話では僕が見えてきたところですね。そうすると僕はその後ちょっと気になったので聞くわけですよ。まあ仏教はね、アジアのインドのあたりでしたっけ、発祥の地はね。で、あのアジアのあたりで、まあ日本もアジアの一つですけど、あのアジアで広く広まっている教えですよね。でもスピリチュアルというのがどこが発祥の地と言われているかっていうのはね、僕は分からなかったんで聞いてみたんです。スピリチュアルの発祥の地とその時期はいつか分かりますか、と。そしたら、スピリチュアルな運動の発祥についてはまあいくつかの説があるっていうことで GPT も言ってますけれども、まあ、あのスピリチュアルイズムは19世紀のアメリカとヨーロッパで始まった宗教的運動ですよ、ということで言ってくれましたね。1840年代にアメリカのニューヨーク州で始まったものということで、まあ、一つの例を言ってくれていましたね。なので、まあアメリカやヨーロッパで始まったものがスピリチュアルとすればね、そこの文化の影響を受けたスピリチュアルが欧米的なに僕が感じた、まあ、発想になってきているのは、まあ、その通りなんだろうというふうに感じます、ということですね。で、アメリカであるとしたら、スピリチュアルの考え方にはキリスト教の影響はありそうですか、っていうのを僕は聞いたんですね。そしたら、スピリチュアルな考え方には、まあ、キリスト教の影響もいくつかの面では見られますよ、ということで、まあ、神や天使というような、文脈だったり、まあ、だから、要は、そういう文化的な影響は受けてますよね、ということでしたね。ということで、もう、26分話しちゃいましたけど、そうそう。だから、まあ、要は、なんだっけ、僕が、まあ、要はたどり着いたのは、もうここまで聞いてる方いないかな、もうね。そうそう、もうちょっと、まあ、GPT といろんな話しちゃったんだけど、要は、そう、僕が、と思ってきたのは、まあ、人が、なんていうの？言葉がわかんないな。要は、僕たちが、僕がそうそうそう、こういう話を考え始めたきっかけが、まあ、去年の魂の P ラインというね、三宅さんと、スカンクさんと、リブラ先生と僕の4人で、ね、精神の P ラインのところにお邪魔して、2時間ね、お話しして、魂はあるのか、霊的な存在はあるのかっていうね、そんなお話をしたところからスタートしたんです。で、いろんなことを思ってきたんだけれども、その時まで僕は人 が考え出したものでしょう。宗教も何も全部人が考えたものなんだから、そんなものは僕は信用できるかいみたいな、どっちかというとそっち寄りの人だったわけです、僕はね。ただその時に、いや、もう何度も言うけど、電磁石ということを僕は思った時に、自分が目に見たり知ってるものだけを信じるなんておかしいなって僕は本気で思ったんで、そう、目に見えない存在だろうとなんだろうと、あるかどうかわかんないんだったら絶対にないと言えないじゃないかっていう風に本当にふっとわっと思って開いたわけですよ、何かがね。そしてスピリチュアルのお話に興味を持って、アカシックとかも体験したりっていうことも進み、そしてまあ仏教のお話も GPT とのね話の中ですごく興味があって、その悟りだったりそういうことだったりね、で三宅さんも悟りのお話とかもずっとされてたりもしてたし、だからそういうものも通じて、要は僕が理解できていない世界がどこかにあって、それをスピリチュアルの観点でつながっている方たちもいたり、悟りを開くっていう観点でそういうものにつながっている方とかもいるんだなと思って、僕はそれぞれにすごく興味を持って、いや、そういうことにつながれるっていう、まあ手法という言い方悪いかもしれないけど、そういうことを知ってる人たちがいるんであれば、僕は教えを請いたいね、そういうどうやったらそういう存在やそういう存在や世界を見ることができるのか、僕は本気で知りたいね、とにかく知りたいと思って、こうずっといろいろ模索しながらね、実際アカシックレコードもやったりしたりしましたが、今どこに行き着いてきたかというと、なんかね、そう、結局人に戻ってきた感じが あります、ね。いやー、なんか言い方が難しいな。困りますね、ちょっとね。自分で放送を撮りながら言い方困るんだけど、なんだろうな。だから、僕にとって今ね、大きく3つ違うものがあるんじゃないかっていう感じがしてるんです。これは一回ね、リブラ先生と三宅さんにコメントでやり合った時には、やり合ったというかコメントした時には、まあそれが同時に全部一色だにギュンとなってるっていう、三宅さんはおっしゃったし、リブラ先生もまあ、どちらかっていうとそういう認識だとは言ってたんだけど、わかりやすく僕の今の頭の中を整理すると、一つ、二つ、三つというね、世界が三つあるとしたら、一つ目の世界は、今のリアルの世界って、いわゆるリアル世界っていうんですか、僕が僕と認識できて、僕がここを生きていて、みんなも生きているっていう、この目に見えて知覚できる世界が一つ目ね。でもう一つが、いまだに僕は信じていますね。要は電磁石で感じた僕の直感を僕はいまだに信じているんですね。どこかに人の全てを超越する何かわからない世界があるんじゃないかっていうのは、僕はそれは本当にね、未だに信じていますね。だからこれ去年とは僕が違うことです。で、だからそれが3つ目の世界かな。で、その間に2つ目の世界として、悟りを通じてつながれる世界だったり、スピリチュアルとの世界を通じてつながれるアカシックだったり、ハイヤーセルフだったり、宇宙、一人一宇宙だったりっていう世界があるんじゃないかと。だから僕にとっては、一つ目はもう一回だけど、リアルな知覚できる世界。もう一つは、どっちかというと、要は人が考えて思考できたからこそ存在する世界が二つ目。ね。で、三つ目は人を関係なくそれを超越した世界。何かしらの世界。それが三つ目っていうふうに、僕はちょっとそういうふうな感じをしてきました。で、ただし、これ二つ目の世界を僕は否定していることわけじゃないの。これを説明したかったんです。そうそう。だから二つ目の世界って僕は言ってるのは、人が言葉を使って話せる世界、 頭の中で想像ができる世界が2つ目ね。それにの中には僕にとって今の僕にとってはその中には全部含まれますね。おそらく全て宗教も悟りもスピリチュアルもアカシックも一人一宇宙も全部星読みとかも全部はその僕にとっては今ね2番の世界です。ただそれが嘘と言ってるんじゃなくて本当にそれはもう誰かがあると思ってそれを共有した瞬間に多分本当に存在するあるものなんだなと僕はそういう境地に今至りましたね。至ってきてます。これはもしかしたらあれかもしれないけど肩こりがあるって言って肩こりというものを共有概念にあ肩こりってそういうものかって誰かと話した瞬間に肩こりが存在するっていうねそれと近いかもしれないけど悟りというものがあってそれを悟りを開くというものがあってそういう境地があるっていうことを誰かと誰かが共有した瞬間におそらくその世界というのは本当にもう否定できずにあるものなんだと思うんです。これは分かんない、もうどういう言葉で言うのか分かんないけど概念的なものかもしれないけれどももう誰かが共有してあると思った瞬間におそらくもう本当にあるんでしょうと思いますね。これはもう消えないものですよ。誰かがもう口に出して共有した瞬間にもうそれは絶対に消せない。もうどんだけ消しゴム持ってきても消せないものなんだと思います。だからもうそういう世界って実はもう無数にあるのかもしれないなと思い始めてきましたけど、だからそういう世界は実際に実在するんだとは思います。でも、まあこういう言い方をすると、受かって、見方というか去年の僕の魂の P ラインの時の僕からしたらその丸二の世界って人の頭の中で言ってるだけでしょって、まあ要は悪い言い方すると嘘だろ妄想だろの世界かもしれませんよ。だから2番が1番の人が知覚できる世界と一緒くただっていう人もいるでしょうけど、でも今の僕は昔そうだった僕がずっといろんな思考をこう経過して演繹法や機能法ね何度も言うけどそういう思考を人は取るんだなっていうことをもう学びつつね、直感ってどういうものかとかっていうね GPT との話とかもしながら脳の感情のね仕組みとか、まあ間違ってる部分ねあったからリブラ先生訂正してくれたりもしたけど、そういういろんな思考を繰り返しながら今たどり着いたのは僕にとっては1番は1番リアルなもので2番は2番人が思考をして誰かがね頭で思考をしてそれをおそらくなんとなくだけど誰かと共有した瞬間に生み出される世界ね。そして三つ目が、その人が関係なく、人がいようといなかろうと、それを全部超越した何か、ね、というものがあるんじゃないかな、という気が僕はちょっとしてきております。だから、そう、アカシックにつながるというのは実際僕も体験したしね。それが実際は、まあ僕の中から生み出されているものかもしれないけど、誰かがあるって言ってることを僕は信じて共有した瞬間に実際にやっぱり丸二の世界に僕は行けた瞬間がアカシックにつながった瞬間じゃないかなとは思いますね。でここはだから賛否 両論あると思いますよね。だから悟りの世界はあるけれどもスピリチュアル的な世界はないっていう人もいるでしょうし、キリストの神様はいるけれども仏教でいう梵天様とかはそういう違う神はいないっていう人もいるでしょうけど、僕にとってはそれは全部が丸二の世界に実在するものだっていうふうに今はちょっとね本気で思ってきています。だからなんていうんだろうな、僕が今本気で人ってすげえなと思い始めたのは何そういう発想を生み出す人と生み出したものを信じてついていくっていうのとどっちも人じゃないですか。でそれが共有概念として信じられた瞬間におそらく2の世界がもう消せない事実として実在するんじゃないかと思い始めた時に、まあ要は人ってやっぱりすごいなというふうに思い始めたって感じですね。うん、でその 2が僕の頭の中だけで存在して消せないだけなのかもしれないけども、 とにかくね、それを信じるっていうことも含めて、人が全て、まあね、やっていることだなと思うと、人ってすごい不思議だし、すごいパワーを持っているものなんじゃないかというふうに僕は思ってきたので、本当にね、人ってすごいなっていうふうにちょっと思ってきたっていう感じです。言いたいことがわかりますかね、なんかね、うん。まあだから去年の僕から見ると、結局人に戻ってきて、人の興味に戻ってきた気はするんだけど、まあ3番の世界を信じていて、まだあのどっかにはあるんだろうな、でもたどり着けないような気はしてきましたけどね、どっかにはあるんだろうなっていう思いは去年持ってなかった感覚なので、僕の中ではそれが一個のね、今の新しいまあ感覚だなと思うのと、丸2については、去年まではあってもなくてもどっちでもいい、もしくは人が結局考えた妄想だよね、思い込みだよねって思っていたところは、まあ思い込みとも言い切れないんじゃないのっていうふうに思ってきたっていうね、思うという、だから否定するものじゃないんじゃないのって、だからあると思ってる人には本当にあるんだろうしね、そういうのが存在すると思っている人には本当に存在すると思います。だからそう、僕どっかでコメントで書いたけど、この世の中が何年か何十年かした後に、例えばですよ、あの簡単な話、生まれた時から瞬間から自分の親も兄弟も周りの友達も学校のあの先生も全員が、世の中目にするテレビ全てどこからの情報であっても、とにかくアカシックにつながるっていうのが当たり前にみんなが言い出してる世界で生まれたと思ってくださいよ。ね。おはよう。今日もアカシックつながってきたね。ああ、今日つながってきた。そうそう。こんな感じだったよ。今日のあの、お導きは、みたいなね。朝ごはん食べた、みたいな。そんな感覚で、朝ごはん食べるのは普通でしょ。それと同じように、朝起きたらアカシックつながるっていうね。もう普通に繋がってきて、じゃあ行ってらっしゃいみたいな、そういう世界に生まれたと思ってください。僕は全員がアカシックに繋がれると思いますね。だってそういう世界なんだもん、生まれた時から。疑いようがないですよね。そう、犬というものを見てワンワンって言ってるのと一緒みたいな感じ。なんか朝起きたら朝ごはん食べるって言ってるのと一緒ですよ。まあ3食食べるっていうね、最近3食食べない人もいるけれども、まあそれと一緒で、そうそう、日本人だったら米食えっていうね時代もあったけど、まあそういうのと一緒だから、生まれた時からアカシックにつながるっていうね、おはようって言ってるのと挨拶する程度の気分でアカシックにシュッとつながるみたいなことを全員がやってる世界だったら、きっとあなたも僕も皆さんもすぐに瞬時にアカシックにつながれるんじゃないかと思います。そういうことを考えると、僕にとってはそれは丸2の世界っていうのはやっぱりあるっていうことなんだろうというふうに思うんですね。それが自分の中かもしれないけどもね、でもあるっていうことでしょ、うん、という感じ。もうへりくずかもしれないけどね、うん、ということで、ちょっと長くなりましたけど、僕がそう要は言いたかったのがどういうことかっていうのはちょっと見えてきたでしょうかね。だから1番のリアル世界だけで生きてる人もいれば、ね、2番の世界を、があると思うし、実際にそれを体感してる方たちもたくさんいるし、まあ、僕もね、そこをアカシックにつながったっていう体感もしたっていうのもあるし、だから丸2っていうのはあるだろうと、まあ、共有概念っていうことなのかもしれないけどね、うん、まあある2番っていうのも世界はあるだろうと。でさらに3番の人が関係なくある世界もあるんじゃないかなと。ただそれはもう僕が人を超えられない以上は、もうついくら僕が何をやろうと2の世界を超えられないと思うので3を知ることは無理なんだろうな、うん、どんだけ3を知りたくても2を超えられないというね、そういう呪縛じゃないけどねえ、そう、3を見たいよ。ここまで来たら3を知りたいけど、うん、何を知ろうとどこまで行こうと2を超えないんじゃないかというふうには思いますけど、うんね、 どうですか、あの俺流人宇宙で喋ってみましたけど、うまく伝えられましたかね。これ議論をしたいっていう話じゃなくて、とにかく僕が今どこにこの、まあ僕の集大成かな、この半年から7ヶ月8ヶ月ぐらいの中の集大成として、今僕はここの境地にねたどり着いたような気がしておりますと思います。でもう一個ね、まあ悟りっていう話にはちょっと言いたいこともあるんだけど、もう最近の今のご時世は諸行無常っていうのは普通にみんなね自然と受け入れてる気もするし、まあ自分の個人に執着がだいぶ薄まってきてるようにも感じるし、結構ね悟りというのがすごく特別なものではなくて、結構みんな気づかずにほぼほぼ無我の境地で諸行無常を受け入れてたり、他の人の苦しみを知っているしということが、まあ悟りの境地だとすれば、まあ本当の極地の極地のブッダさんのステージまで行けてない可能性はあるけれども、どっかの段階はねステージは上がっていってる状況なんじゃないかって普通にちょっとね素直に単純に思ったところはありましたね。だってあんまり執着してないんでしょ、みんなスタイフやってる方そんなにね、諸行無常も受け入れてるでしょうし、もう今のご時世余計にねどっかに意固地になってる方の方が少ないような気はしますけどね。そうそう、というのがちょっと最後にねふと、まあそういえば結構悟りって身近なものかもしれないなっていう気もしたなっていうだけの話もちょっと付け加えさせていただきましたが、すいませんちょっと長くなりましたけど、いろんなご意見あるのも承知の上、批判もたくさんあるとは思いますけど、僕の今たどり着いたところがこういったところでございましたね。全てをだから僕は今ね肯定的に思って見ていますけど、がっかりしたとかネガティブは一個もないのですよ。とにかくそういう感じじゃないかということをちょっとこれを聞いてくれる方にはお伝えしたいなと思ったので、長めになりましたけどちょっと撮ってみました。何かね、そうご意見ある方いたらぜひコメントいただけると嬉しいですね。ということで以上です。本当にここまで聞いていただきありがとうございました。あと一個だけちょっと反省したのは、全然別なんですけど、この俺流人宇宙を撮っている時には、やっぱりね、僕、GPT とやり取りしながら、分かった瞬間に撮らないと、ちょっとね、僕の熱量が熱量が追いつかないなとは思いましたね。いや、ちょっとね、そう、だから喋る時にもうなんか説明口調になっちゃってるというか、僕の温度感を伝えるのはもう難しい。ちょっともう一旦落ち着いちゃった後にこの話をね撮ってるので、まあね伝わりづらいところもあるんじゃないかなというのがちょっと反省点ではございましたので、また今後ねちょっと GPT とやり取りした時には、そう僕が放送を撮れる時に GPT とやり取りをしつつ、分かったことをそのまますぐに収録した方が本来は良かったかもなっていう気はしました。で、ちなみにね、僕の今のこれからのだから興味は何かというと、2の世界がどうして出来上がっていくんだろう。そこがね、僕はすごく興味深いんです。だからもしかしたらなんとなくだけども、ちょっとキーワードになりそうな気はするのは、人ってどうして共感というものをするんでしょうかみたいなね、共感という言葉がちょっとキーワードになっていくんじゃないかなっていう気がしますよね。共感だったり集合知っていうのかなね、そうそう、個よりもなんか人が集まってくると何か特別なエネルギーだったり力が湧いてくるとかってあるような気もしますよね。そうそう、だから欧米も個人主義って言いながらね、結局一人じゃ生きてないからさ、なんか集団でしょ、集合、人がだから集まってくると何かすごいパワーが出たり、新たなね知恵だったり 知識が湧いてきたりとか、なんかありそうな気はしますよね。うん、だからまあ次はまたそのあたりもう少しちょっとそう見てみようかなと思いますし、あとは人のブレがあるっていうね、そう僕の認識がちょっとね違う部分あったっていうのはリブラ先生も言ってくれてたけど、人にやっぱりいろんな考えや思いや感情にブレがあるっていうところは、僕はやっぱり何かしらこうヒントがありそうな気はするんで、その辺はちょっとねまた探りつつ、分かったことがあればぜひ皆さんとも共有できればと思います。ということで本当に以上になります。もう全て思ったことを吐き出して収録させていただきました。ちょっとまとまりがないところがあって、聞きづらいところがあったら申し訳ございませんが、何かしらねお付き合いいただいた方はコメントをいただけるとすごく嬉しいです。ということで以上になります。いきます、力チャージ。今日も力あふれる一日を。